おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日は緊迫するところで終わってしまいました。はい、とにかく水をかけまして、ヘリコプターで水を投下して、それから今度は高圧放水車が行って、接近して、高圧放水で、その原子炉の窓を水で叩き上げて、中に放水するという。で、まずは3号機でそのことが、試されて、それはもうもちろん機材持ってるのはそこしかありませんので、自衛隊の、航空自衛隊の高圧放水車が用意されるわけですな。はい、それで2台が行って、1台がちゃんと任務を果たして1分間10トンの水を浴びせかけて、うん、これいけると。で、急いでその次、2番手行けというところでね、続いて2号車が出撃。松井隊長という人が出撃と叫びます。そうすると、瓦礫を越えまして2番車が3号機数十メートルのところまで接近。いよいよ放水。これでいっぺんにと思った瞬間に、なんと金さん、アラームが。これはね、もう、基地を出るときから隊長から絶対に守ってくれって言われてるんですって。
はい、
1、2分前まで同じポイントで鳴らないんですよ、アラームが。わずか2分後になるんですから、放射線という、放射能というのは、誠に気まぐれです。
はい。
で、もう、あと放水するばっかりですから、車内におりました原田一曹、思わず隊長に向かって、隊長、どうしましょうかって、聞いてしまうんですな。うん、ええ。と、松井隊長はもう当然であります。隊長の責任ありますから、退却！そう。叫ぼうとした瞬間でございます、皆さん。
はい。
こういうことが本当にあったんですよ。福島第一原発で。なんと、3号機の手前の闇に、
はい、
原発の職員が立っていたそうです。ライト付きのヘルメットに作業着姿で、3号機の前に、原発の職員が立っていて、彼が大きな声で2番車に向かって、こっちですと手を振ってるんですって。その時に、隊長が思わず、退却するわけにはいかんだろうと、原田一曹の肩を叩きまして、放水開始で、放水を、が始まったそうであります。
アラームは鳴ってるのに。
鳴ってる
んです。鳴ってるのに。
その時に、まあ、松井たちは後で、おっしゃってますが、うん、福島第一原発の職員、すごいと思ったと。
うん、
その人は、すさまじい放射能の渦の中、3号機を指さして、お願いします、お願いしますと、指さし続けたと、言いますから、うん、接近、放水と、こうなったわけであります。わずか2分であります。しかし、10トンの水を放水いたしまして、3号機、ついに、バルブの窓を見事に射抜いたそうであります、う
ん。はい。
3号機がこれほどの水で放水されたのは初めてで、実は、この時から、その初めてこう、解決策が見えてき、うん、陸海空の三方方面から5回の放水によりまして、ゆっくりと、原発の暴れ方が収まってきたと言いますから。そして、翌3月の19日でありますけれども、原子炉内は温度がゆっくりと低くなったことを吉田所長自らが確認なさったそうでありまして、福島第一原発は放射能の嵐が吹き荒れる異空間から人間の手による冷却が、ここから、19日から始まったと言います。暴走のプラントが怒りを収めたという、その手応えが3月の19日深夜のことだったそうであります。いやー、ごめんなさい。涙でぐしょぐしょになってしまいました。
なんかもっと感謝しなくちゃいけないなと思います、ね。
いやー、19日な、2年前の3月の19日原発の悪口ばっかり言ってたな、バカ野郎とかな。でも、放射能の吹き荒れる見えない火の粉の真っ只中に立って、懸命にその放水ポイントを指示し続けた原発職員がいたということに関しては、やっぱりいろいろあるかもしれませんが、とりあえず我々は、その彼の努力に感謝し、どこかで記憶せねばというふうに思います。
はい。
原発、原子力発電というのは事故以来ずっとこう考えてたんですが、私たち日本人というのは原発ということに関して、電力のプラントとしてあんまりこう愛していなかった。まあ原発プラントに関しては放射能差別も各地に、あったろうというふうに、思いますけども、私一番ハッとしたのは、これ加藤田さんの文章なんですけども、一番ギクッとしたのは、はい、東電原発職員に会って放射線の危険ゆえに、建屋への立ち入りを禁止する吉田所長、この方が入るなと言った時に、原発職員の中に私は2号機を愛しておりますと叫んだ原発職員がいたと言いますから、やっぱりちゃんと職場として原発のプラントを愛し抜いたというそのプロフェッショナルの存在があったこと、そのことを考えますと私の発言は申し訳ございませんが間違っておりました。やっぱり職場としての原発を愛する人たちの存在はあったということでありますな。こういっぱい投げる話あるんだ、この本の中にね、
はい、
どうぞ皆さん最後まで聞いてくださいませ。